ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳由紀です。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。今日金曜日の東京の今恵比寿夕方なんですけど、すごい雨が降ってます。なんかスコールみたいにバーッと降り出して、本当に春はね、気候が変わりやすくて花冷えっていうぐらい、ちょっと暖かくなってきてもまた花寒い感じになるなと思ってるんですけど、この土日で東京の桜はもうだんだんと葉桜になっていくかなっていう風な、今桜を見ながら日々思ってます。本当に毎日桜のことばっかり気になってるっていう感じなんですよね。家からもちょうど公園の桜が窓から見えることもあり、こう家を出たらちょうど桜のアーチみたいになってるんですね。でそれもとっても嬉しかったりとか、あと会社の目の前にちっちゃいこう私の背ぐらい、160ぐらいかな、もうちょっとあるかなくらいの桜があって、この若木がまたこうちゃんと咲くんですよね毎年。それをこう通勤で見てて、こんなに桜ばっかり、あの花のことばっかりこう気になるっていうのはもう本当に年だななんて思ってる今日この頃なんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。本当にあの年々年を追うごとに、こう自然の風景とか、あの花とか植物に興味が湧いてくるなと思っている、そんな日々なんですけども、そんな時に昨日みんなの増活とか、増活習慣の著者であるあの BHY サロンの尹聖華先生とお会いしたんですね。尹聖華先生はここでもね、いろいろお話しさせていただいてるんですけれども、 BHY というサロンで施術をしていただいているとともに、いろいろ中医学とか、あの増活、肝心肥肺腎のこの五臓のこうお勉強するアカデミーとかいろいろやられている先生なんですけれども、本当にこう秀才、ある意味天才と言いますか、本当にすごいんですよ。 BHY に通われてる方でいろいろ体調が良くなったっていう方も何人も聞いてますし、本当にここではお伝えできないけれども、あの有名な芸能の方とか俳優の方とかがいらっしゃってるってことも、スポーツ選手とかっていうのも、私もサロンでお会いしたりして知ってるっていうこともあるんですけども、その先生があの昨日ご自身のラボ、あの工場をお持ちで、そこで取れたあのオーガニックのアシタバとかフキノトウとかをとさっとプレゼントしてくれたんですね。でもう先生のその工場には、沖縄の月桃、月の桃の葉っぱの月桃とか雪の下とか、もうミントとかフェンネルとか、もうありとあらゆるものがあって、でそれをもう完全オーガニックで育ててらっしゃるんですね。そのこだわりっぷりはもう本当にすごいんです。まあ土からは当たり前ですけれども、こう風が吹いてきて、でそこの工場に何かこう迷いこう粉として入ってくるものまでこう計算されてというか、それで実は工場の位置を変えたぐらい本当にこだわられている先生なんですね。なのでこのそのこだわりの先生が作られている、私はあの増活茶とか、あの増美茶、肝心肥肺腎のお茶とかは本当に信頼して飲んでるんですけれども、私もいろんな著者の方とか専門家の方にお会いして、実際その方があの発信されてることを、もうその方自身がきちんと実践されてないとこう信頼に値しないなと思ってるんですよね。例えばこう美容とか健康でっていう風なことをおっしゃってても、その方自身が例えば2時や3時まで起きていて こう睡眠を大事にしてなかったりしたら、あれちょっと違うんじゃないかっていうふうに思うのと同じで、もう尹先生は本当にご自身が食べるものとかから、もう私が食べるものまでいろいろこう一緒にランチしてると気になっちゃうみたいなぐらい、こうもう本当に中医学漢方の先生だなって思うんですよね。先生はイライラしてたりとか、こう性格がまああまり良くないみたいな人を、本当にあの人は気が巡ってないのよねって、気が滞ってるのよねっていう表現をされるので、本当に先生はそういうような捉え方をするんだなって思ったのを覚えています。そんな敬愛する尹先生のお話はまたゆっくりしたいんですけれども、今日は皆さんもご存知かもしれないんですけれども、コーピングリストってご存知でしょうか。このコーピングリストというのは、ストレスを軽減するための行動や方法をリストアップしたものということなんですね。このストレスを軽減するために、こう自分に合ったものをすごくなるべく多く上げて、でそれを自分がこうちゃんと理解して、そのリストを作ることでさらにストレスを軽減するっていう方法らしいんですけども、例えば朝コーヒーを飲むとか、そういうストレスを感じたら深呼吸をするとか、職場で1ヶ月に2回は有給を取るとか、なんかそんなようなことが挙げられるらしいんですね。で、確かにこのそういうのを知っていると、こう習慣って本当にこう一つ一つの積み重ねだから、とってもこう大事にした方がいいのかなと思っていて、でちょうど私もこれを挙げてみようかなと思ったんですね。このコーピングリストは、例えば旅行に行くとか買い物に行くとか、そういうふうにこう大きな行動じゃなくてもいいみたいなんです。本当に日常の一コマみたいな感じらしいんですね。で、私もその確かに旅行に、ね、行くとか、そういうのはすごい大きなストレス解消の方法だと思うんですけど、日常の中のコーピングリストっていうのをこう上げてみようと思ったんですね。で、ちょっと上げてみますね。で、それはまず寝る前に漫画を読む。私みんなからあまり漫画を読まなそうっていう風に言われるんですけど、本当に漫画が大好きなので、必ず1日1話は読むんじゃないかなっていう風に漫画を読んでいます。前からお伝えしてるかもしれないんですけど、本当に書籍とかウェブの記事を作っていると、ありとあらゆるものが企画の対象になるので、なるべくそれとは離れたものを読んだり見たりしたいなっていうのがストレス解消法なので、まあ、漫画もある種ちょっとそういうことはあるんですけども、物語の、ね、中に入っちゃうと全然違うので、漫画を読むっていうのもそうですし、あと今はやっぱ花を飾るっていうのは本当にストレス解消ですね。こう生花を買ってきて、お家の決まったところに飾って、もなんかそれだけでも本当にパワーがもらえる感じで、風水的にもね、本当に生花って大きなパワーって言われるんですけど、花を飾るっていうのは本当にストレス解消で、こう見て飾る時もそれを見てる時もストレス解消になるなと思ってます。あと夜にこうお風呂入る時に体調とか気分に合わせて入浴剤を変えるのも本当にストレス解消かなと、こう選んだりとか、今日は疲れてるから炭酸湯とかミネラル入れたりとか、それこそ、ね、大野先生の、ね、ゲストのライフスタイルセラピーの大野先生もこれからお話しされますけれども、日本酒入れたりとか、そういうこともストレス解消ですね。あとは寝るときにはもう空間スプレー、必ずこれが振りかけることがもう儀式になっているので、これはもうストレス解消とか寝る前の儀式みたいな感じですかね。あとは母親に電話をするっていうのも、もう一つの大きなストレス解消なんだなってこのコーピングリストを聞いて分かりました。もう何気ない話とか話すことがもう本当にストレス解消になってるんだなっていうふうに、なんか今回気づきましたね。あとは 夜ちょっとだけでもこうリラックスで甘いお菓子を食べるっていうのも、なんかやっぱりこうそれはね、体調的なこととか、痩せるとか太らないとか代謝のことを考えると良くないかもしれないんですけど、やっぱり甘いものってこうリラックスするなと思って、そしたらそれはこの間の森田敦子先生の取材で分かったんですけど、甘いものってやっぱ脳を騙すらしいんですね。だからすっごくこうパニックだったりとか、すっごい怪我をした時って、実は甘いものを食べることでこう脳をその痛みから騙すっていう作用があるみたいなんです。だから毎日毎日そんなに過酷ではないですけれども、やっぱりこう甘いものを食べて今自分は戦闘態勢じゃないんだよっていう風に脳を騙すためにも、ちょっとでもいいからなんか甘いものを食べる、まあこれは食べたいっていう感じですね。あとは全然関係ない、自分とは関係ない企画とか、その関係ない YouTube を見ることですかね。やっぱり YouTube 見てて、レシピの人とかファッションの人とか美容の人とかを見ちゃうと、なんかこう企画にならないかなって思うので、そうじゃない、もう知らない、まあそれこそ犬とか猫の動画とか、本当にお笑いのライブとか、全然知らない OL さんの日常とか、そういうので見ると、まあ、リラックスというか、多分ストレス解消になってるのかななんて思ってます。でそんな風にこうコーピングリストを上げるだけでも、なんとなく書いてるだけでも楽しくなって、またなんか自分を知ることになったので、あ、これは皆さんのコーピングリストは何なのかなと思ったので、ぜひね、またお時間があった時に番組の感想とともに、このコーピングリストをこう作ってみて、それをひゅいっとふっとこうライフスタイルセラピーのメールアドレスに送っていただければなと思います。ね、人のコーピングリストを聞くだけでも、またそれもなんか楽しい感じがしますし、本当に人の習慣って楽しいですよね。だから先ほどもお伝えしたこう全く知らない OL さんの日常とかをこうぼーっと見てるのも、はあ、全然違うなとか、こんな丁寧な暮らしをしてるんだとか、なんかそんな風にね思うのもとっても面白いなと思ってる今日この頃です。なのでコーピングリスト、ちょっとこうお時間ある時にこうスマホで打ってもらって、ヒュッとライフスタイルセラピーのメールアドレス life@mani.co.jp までぜひ送ってくださいね。みんなで共有すると嬉しいなと思っています。それではまた来週もお会いしましょう。